それで仕事はゲームだなんてこう言ったりしますと、まあ、同じくですね、同じような考え方で人生もゲームじゃないかみたいな話になってくるんですね。で、実際人生ってもうゲームなんですよね。実際にまあこう言われています、人生の目的を決めようみたいなのも人生の究極的なゴールっていうのがあって、でそこに至るまでのストーリーがあって、で仲間もいてみたいな感じでこう面白いゲームを楽しんでいるというはずなんですけれども、でもそんなゴールなんて見えません、人生の目的何か分かりませんっていうことが結構あるんじゃないかなと思います。でなかなかゴールも見当たらないし、で周りには大変なことばっかり起こるしっていうことが多いんじゃないかなと思うんですけれども、それなぜかというと、もうそれもあれもうこの何かのゲームに興じているハマり込んでしまっているからなんですね。で人ってもう今も言いましたが何かしらのゲームをやっているんですよ。でこれとちょっと今仕事、まあ、人生で多いのって仕事ですので仕事の語源の話をちょっとするんですけれども、仕事ってビジネスですねと言いますけど、これの語源ってビジネスってことで忙しくしているっていうことなんですね。何かに対して忙しくしているとビジになっている。でこれがまさに何かのゲームにもうドハマりしちゃっているという状態なんですね。でこれどういうことかというと、例えばこんなゲームがあります、3つぐらい挙げたいなと思うんですけども、ひどいあの人ゲーム、あの人本当ひどい、こんなことするんですよっていうのをどんどん見つけてくるゲーム、それによって私はもう悲劇の中にいて、もうこんな不満を抱えていて、もうずっと困っているんですよっていう、あの人のせいで、あの人のせいでっていう責任転嫁のゲームをしてみたりとか、不幸になるゲームをしてみたり、で不安に苛まれるゲームをしてみたりみたいなことですね。で、あとはその中におけるかわいそうな私ゲーム、まあ、そんなことにあって私はもう本当大変なんです、かわいそうでしょう、でしかも何かやろうとしてもでも無力なんです、で私にはできないんです、結局あの人たちに追い込まれて、でそういうことばかりされてみたいな、でそういうかわいそうな私ゲームだからって言ってこうやって言い訳を続けていくゲーム、誰かこの私の頑張り、でも私こんな頑張ってるんですよ、この私の頑張り認めてくれませんかねみたいな、なんかそういうゲームをしてみたりだとか、じゃあそういうのを変えていく3つ目、問題解決ゲームなんですよ、私はこれを変えていくゲームをしているんですって言っているんですけれども、その中にもですね、例えば問題解決ゲームを楽しんでる人ってこう問題をもう無理やり見つけてきたりとか、あそこが悪い、こんなことが良くない、こんなことがダメだってこういろんなことを言ってみたりだとか、あとはそれを頑張っている自分、でも私はこうやって頑張ってますからっていう正当化してみたり、私は頑張っていてあなたができてませんよねっていうことを言ってみたりとか、であとは自分がやっていることをさらに認めてほしい、でもこうやって頑張ってる、それはなぜ頑張ってるかっていうと自己欲求、承認欲求ですね、承認欲求のためにやってる、誰かから認めてほしいからやっているんだみたいな、自分が楽しいからやってるんじゃなくて周りが認めてくれるのを待っている、で認めてくれないと怒り出す、こんなに頑張ってるのになんで分かってくれないんですかっていうふうになってみたり、であとはその問題解決っていうのも、まあ、自分の問題解決して目標を達成したいからだと、でお金を稼いでみたり、たくさん稼ぎたいから、たくさん稼ぐから、そして集客の数を競ってみたり、私はこんだけ集めてました、こんだけやりました、そして問題解決も効率を求めて、これこれここをこうやると効率が良くなる、家族や周りの人々との無駄な会話をそぎ落として自分の効率をどんどん上げるためにやっているみたいなことにつながっていったりだとか、まあ今の3つはあえて、まあ、ちょっと良くないように言ってみましたが、どうでしょう、僕はこの話を最近経営コンサルタントの小田さんという方から聞いてですね、うわこれはちょっとっていう、自分結構刺さったんですね、ぐさぐさ、うわーなんかやってるかもしれないなと、例えば僕なんか研修講師やってますから、僕はこういうことを教えてます、この通りにやってるのが正しいんですっていう風なゲームをしてないかなとか、そういうことにこうなっていったり、こう自分思い返すと、わあそういうことあったかもなみたいなことをやっぱりね、思ったりしました。で他にもですね、いろんなゲームってあって、例えば仲間を集めるゲーム、友達と一緒に協力して何かを実現していくゲームっていう風になったりだとか、感動を味わうゲーム、幸せを求めるゲーム、信頼感を味わうゲーム、お互い信頼し合ってっていうその一体感を感じるゲームだったり、成長していくゲーム、そのために努力していく、でも努力っていうのも自分が楽しいから努力するっていうような辛い努力じゃなくて、まあ、それでいくと反対の自己犠牲ゲームってありますよね、私はこんだけくたくたに頑張ってやってるんだから他の人が良くなっているんだみたいなことだったり、努力もこう疲れる努力をしてしまうゲームをしたりとか、まあ、こんなんはいろいろあります。その他にもお役立ちゲーム、貢献していくゲーム、世直しをしていくんだっていう、世界を良くするゲームだとか、もういろんなゲームがありますけれども、いかがでしょう、 あなたはどんなゲームをやっていますか？気づいたらこんなゲームにハマっていたわとか、あ、今はこういうゲームをしてるかもしれませんっていうのは、まあ、客観的に見ていろいろあるかもしれませんね。で、その中でどうでしょう？それって楽しいでしょうか？ポイントはここですね。どんなゲームがあっても、どんなゲームにハマっててもいいんですよ。問題はそれって楽しいですかねっていうことです。で、世の中にはいや、でもそんな楽しさとか言いますけれども、もっと守らなきゃいけないことあるじゃないですか、こういうふうにしなきゃいけないじゃないですか、そしてそうやって教わりました私っていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それのそういういわゆる正しいことを追求していって、その先に自分は幸せだったでしょうか。はい、こういうふうに問いが重なってくるわけですね。そう思うとですね、この人生のゲームをどういうふうに楽しんでいくかっていうのが非常に重要じゃないかなっていうことに立ち返ってくるわけです。で、人間ってもうですね、正しいことを守ろうだけではやっぱりどこかで破綻してしまいます。自分が正しいことを守るっていうだけじゃなくて、自分の楽しいことっていうのも追求していかないとなかなかやっぱり続きません。これ先ほどの前にも言いましたが、次を良くする意識ですね。何か正しいこと、まあこれを例えばやるのはいいとして、それをやっていて楽しかったのか、で、楽しくなかったらなら自分が楽しいことは何なのか、また正しくて楽しいことっていうふうにできないのかとか、いろいろそうやって自分の中で問いかけが始まってくるわけです。いかがでしょう？あなたはどんなゲームに今取り組んでいますか？そしてそのゲームは楽しいですか？で、楽しいならいいですけれども、もっとそれを楽しくすることはできませんでしょうか？はい、こんな問いをですね、ぜひこの自分のゲームということを考えた時に思ってみてほしいなと思うんです。で、ゲーム、人生がゲームだってよく言いますけれども、そんなことは言えど大変なことってありますし、そんなこと言ってられない状況ってあるじゃないですかっていうふうに思うこともあると思うんですよね。で、僕もやっぱりバリ島の初めの話をこの遊ぶ研修ではしたんですけれども、バリ島の、視察の、前半の話ってしたと思うんですけど、その時って楽しくなかったんですよ。楽しくないし、自分もどんどん良くない方向に追い込んでいってしまったし、それに気づけない状態にあったんですね。つまりアンダー状態にあったと。で、そういうことって起こるじゃないですか、人生って。で、これがなぜかっていうと、これは簡単で、ゲームってマイナスがないとつまらないからなんですね。マイナスがないとつまらない。そう、楽しいゲームをしたいんだけど、でも一方マイナスがないとつまらないっていう要素も人生というかゲームにはあるわけですね。つまり最初から主人公がもうなんか大金持ちであって、もう最強の状態で、周りに向かうところ敵なしで、もう相手も何も降参している状態でずっといいんですはははみたいなゲームはないわけですね。やっぱりアップダウン、浮き沈みがあるから、そのゲームって楽しめるということなんです。なので、今からちょっと不思議なことを言うかもしれませんが、人生は自分がこのゲームを楽しむためにわざわざマイナスを起こすんです。自分で意図的に。それは新しい展開、新しい理想が立った時に、そこに気づくため、そこに向かっていくためにわざわざ一個下げるんですね。いきなり達成されたら面白くないでしょっていう意識がある。で、特に、これまでの価値観で生きていくと、やっぱり何か達成するためには何か代償が必要だみたいな意識も自分の深層に入ってますから、それがそのマイナスの局面を引き起こしている。マイナスの局面は自分が面白いゲームを楽しむためにわざわざ引き起こしている。で、何が引き起こしているかっていうと、潜在意識であったり無意識であったりというところが引き起こしているという考え方もできたりします。これはある意味不思議なことなんで、そうなのかとなんとなく思ってみてください。これは例えばゲームのワンシーンを思い浮かべていただくといいんですけれども、主人公が例えば落ち込んだみたいな悪いシーンの時って、良くない音楽がかかりますよね。ドゥルルってこう暗い音楽がかかりますよね。その時にピンポロパンポンってこう楽しい音楽がかかってたら、それはなんかちぐはぐな感じになるじゃないですか。良くない時には良くない音楽が鳴ったり、良くない状況に追い込まれたり、良くないキャラクターが迫ってきたりみたいなことで、自分の人生のゲームを良くない状況にするそのマイナスを楽しみたいと深層心理で思ってる時は、マイナスを目の前に用意して、マイナスの情報が目の前にやってくるみたいなことが起こるんですね。世界と無意識との共同創造が起きている。それはそのまま受け取るとアンダーになる。要は人は環境から影響を受けるということで、 ちゃんと思い通りに自分が作ったマイナスの環境に乗っ取ってマイナスの気分になっていく。そしてそれをループさせてしまうということです。マイナスの影響、環境の影響というのは前にもお話ししました。じゃあそれをどう変えていくかってなると、そう、マイナスの状況をそのままにするんじゃなくて、環境に対して働きかけていくということですね。自分の中心、腹から目の前の周りの状況に対して働きかけていく。これは何を間接的にしているかというと、例えばそれは自分の潜在意識であったり、自分の無意識であったりっていうところをきれいにしていける。そこに対して私はこういうふうに歩んでいきたいんですよっていう情報を入れているような、自分の行動で示していくような、そういう感覚ですね。はい。これはですね、だんだん腑に落ちてくると思うんですけど、一番身近な事例としては掃除です。掃除。目の前に起きている、例えば机の上ぐっちゃぐちゃとか、部屋が汚いとか、職場の様子がボロボロだとか、そういう時は何かっていうと、自分の頭の中もごっちゃごちゃしてたり、なんかこううまくまとまらないな、こんがらがってるなっていう状況になっているんですね。それはまあほぼリンクしていて、ほぼ環境から影響を受けて自分もそうなっていく。で、それを意図的に変えていくには、意識だけで頑張るんじゃなくて、シンプルに目の前を掃除する。目の前をきれいにして、きれいで落ち着いて整った空間にしていく。これ例えば、きれいで整えられた環境に行くと、はーって心が落ち着いたりするじゃないですか。あとは自然を見てみたり、綺麗な自然のものを眺めてみたりすると、それから影響を受けて自分の心も意識も変わっていくじゃないですか。それと同じようなことです。目の前の環境を変えたかったら腹決めて、まずは掃除から取り組んでみるみたいな。これが一番簡単に自分の無意識、潜在意識を掃除していく、綺麗にしていく方法です。そうやってやってくると、自分の意識がどんどん綺麗になっていって、行動した際に目の前に入ってくる情報が変わってきます。とても綺麗なものが見せてくれる。僕もバリ島に行った時、本当に最初は大変だったんですけれども、その後ですね、プールに行った時とか、なんかもうすっごく綺麗な景色を見たんですね。本当に、プールの噴水みたいな水が湧いてるところがあって、そこにもう外から光が差し込んで、で周りにはみんながワイワイワイワイそこで楽しくしていて、すっごく穏やかで行き届いた環境でっていうので、この世の楽園がここにあったって本当に思ったんですよ。でキロキロキロキロ、それでなんかこう自分の心が感化されたというか、あ本当に綺麗だなって、もうしばらく見入ってたんですね。でその後、そのプールが終わって、でホテルに帰って、で娘をシャワーに入れながらとかで、自分もシャワー浴びてたら、そのシャワーの水滴がプラプラプラプラプラプラって、もう本当にキラキラ輝いて見えたんですよ。これまで見てきた水滴と全く変わらない水滴のはずなんですけど、自分の意識が変わると見える世界が変わってくるんですね。キラキラキラ、ピラピラピラ、うわ本当に綺麗だなみたいな。でここで気づいたんですよ。日常の中にそういう楽園ってあるんですね。不思議なこと言ってますけれども、 目にする景色、それぞれ全てがもう全て綺麗なんです、本当は。でもそれをあるがままの姿で綺麗に見られていないのは、自分の心がまだまだ汚かったんだっていうことに気づいたんですね。あんなことがいけない、こんなことがいけないとか、遊びに来たけど仕事のこと考えなきゃなとか、いろいろそういう心、思考によって自分の心が曇っていく。で、それが世界に反映されて、その汚、なんかちょっと曇った、もやのかかった世界を見ていると。だから、まずはそうやって、例えば、掃除をしてみたりとか、そういう綺麗な場所に意図的に向いてみたり、そこで美を感じ取る。真善美とか言ったりしますけど、誠のこと、そして良いこと。そして美しいもの、そういうものをしっかり見て、体の中で味わって取り入れる。例えば、一緒に働いている人のいいところを探してみるっていうのも一つですよね。そしてまた、働いている人だけじゃなくて、その人が作ったものとか、資料とか、あとは、その人に限らず、世の中、日常生きていると、いろんな景色を見ます。で、その中の綺麗な部分、美しいところを探してみたり、っていうことを意図的にやっていく。そういうことを繰り返していくだけでも、どんどん自分の気持ち、心というのが綺麗になっていくっていうのを、もうこれはですね、もう僕の実体験で実感して、ぜひですね、この体験をこうみんなと一緒に分かち合いたいなというふうに思って、今回紹介させていただきました。そうすると、どんどんどんどん自分の心も綺麗になっていきますし、またそれを周りに作るように働きかけていくと、例えば部屋の掃除をすると同じで、どんどんどんどん自分の意識も綺麗になっていって、よりクリアな、より前向きな、より人のために、周りのためにできるような新しい発想が生まれてくる。そんな風になっていきます。本当に僕らって今の状況が良くないと思ったら、何かこう外にいろんなところを探しに行ってしまいますけれども、そうじゃなくて今見ているもの、 であり、そのそれを生み出している自分の心、もうここをしっかり変えていくだけで、目の前の今過ごしているこの日常が本当に地上の楽園となって美しいものを見せてくれる。そしてそれそのものを楽しむことができる。それで得たものを使って仕事もできるし、他の人に貢献することもできるし、自分を実現していくこともできるしっていう素晴らしいことができるんじゃないかっていうふうに思って、この遊ぶ研修という音声を取らせていただいております。まあ、ここまでの話とも組み合わせてですけれども、人生はまんまゲームであり、そのゲームに対して自分がどんな解釈を与えているかで、こう見えてくるものは全く変わってくるということですね。だから人生をどんどん楽しいものにしていく、ワンダーなものにしていくためにはどういう視点が必要かというと、ゲームであるという視点を持つ必要があります。ゲームだという視点を持つ、これどういうことかというと、ちょっと想像してみていただきたいんですけど、例えば今あなたがテレビゲームをこうプレイするとします。テレビゲームだったり、まあ、例えば小説を読むというゲームをしたりとか、まあ、ドラマを楽しむっていう時にですね、こう主人公が良くない状況に陥ったりしますよね。一旦こう、例えばいろんな敵が出てきて追い込まれたりとか、仲間が裏切ったりとか、本当に自分、その中に自分のミスも重なってとか、本当に大変な状況に追い込まれていくじゃないですか。でも、テレビゲームであるとか、ドラマとか小説だったら楽しめますよね。はい。それなぜかっていうと、これがゲームだ、これがテレビだ、これが小説だってこう割り切ってるからなんですよ。これはそういうもんだとして見てるから、そのマイナスですら楽しめる。でむしろ、うわ、どんどん主人公大変なことになってるよ。これからどうなっていくんだろうな、みたいな。どう転がしてくれるんだろう、みたいな。そんな楽しみがありますよね。はい。でこれって何かっていうと、ゲーム視点であり、他で言うと主人公マインドです。そう、主人公。で、自分というか、このゲームの主人公がこんな目に遭ってるから、きっとこれは良くなるはずだ、っていうふうに思ってるわけですね。で、逆に言うと、悪者が何かいいことを成し遂げても、いいことっていうか、へへへ、これでこんな風になってやったぜみたいなことになっても、結局この人がどんな感じで転がっていくのか、要は主人公がどうやって悪を倒すのかっていうところに意識が向いていきますし、でもっと言うとですね、さらに最近のストーリーで多いのは、その悪者すら一緒に手を組んで新しいものに向かっていこうってい もう悪者との共闘みたいなところにも出てきたりします。はい。まあ、こんな風にですね、何かというと、ゲーム視点であったり、一歩引いた目線、人生は、まあ、ゲーム視点と言いましょう、人生はゲームだと思ってると、今どんな苦しい状況があっても、じゃあここからどうしていくのかなっていう風なことになっていくわけですね。そういう新しい問いが出てくると。でそう思うと、じゃあゲーム視点、人生はどんなゲームなのかっていう風にお伝えすると、一つの要素としては学びのゲームなんですね。人生は学ぶというゲームである。だから、マイナスの時っていうのは、すごい困ってる風に見えて困ってないんですよ。本当は学んでるんです。なるほど、こういう風なことをしてしまうと、こんな風になってしまうのかっていうことを身をもって学んでいるんです。で、例えばこれって、周りの人にですね、いろんなアドバイスをすることってあると思います。で、周りの人にアドバイスして、なかなかその通りに動かない人っているじゃないですか。それは何かというと、そう言われても、自分は体験したいんだと。自分は、こうすればいいって分かってる、言われて分かってるけど、こうやっちゃうっていうのは、それをやるとどうなるのかっていうことを身をもって学んでいるんです。で、自分もそうですよね。いろんな情報あります。こうするといい、こうする、ああするといい。例えば、笑顔で挨拶するといいとか、ハキハキと喋ったらいいとか、友達を作ったらいい、仲間と分け隔てなく接したらいいって、分かってるんですよ。分かってるんですけど、なかなかできなかったりするじゃないですか。それは何かというと、それをしないとどうなるのかっていうことを今このゲームでもって学んでるんです。ただただ学んでる。で、さらにもう一個、何を学んでるかというと、自分の理想が何かっていうのを学んでいるんです。マイナスでこれが良くない。で、マイナスのことって起こります。で、これと一緒に追生成といって、マイナスが起きたらプラスも同時に人生には生まれてるんですね。今はマイナスを味わってるかもしれないけど、同時にプラスができている。で、それを学んでいる。一体何がプラスなのかというのを学んでいる。でもそれにはマイナスばかり目を向けてると全く気づけません。しっかりマイナスは味わい切ってプラスに転じる必要があります。で、そのための質問が、じゃあどうしたい?というものです。じゃあどうしたい?今こんな大変、ほんとひどい。もう最悪の状況だ。じゃあどうしたい?っていう風なゲームです。そこでもし、これ転ずるゲームをできない人は、例えば、 愚痴、不平、不満を言うというゲームに興じている状態かもしれません。あ、もう今これがひどい、これがひどい、あれがひどい、これがこうなってるって言い続けることによって自分の鬱憤を晴らし続けるゲームで、鬱憤を晴らすには鬱憤を持ってこないといけないですからまた新しいマイナスを抱え込みます。こうやって鬱憤を抱え込んでそれを晴らす、言い続ける、これが良くない、あれが良くない、それ楽しいですかねということですね。それ楽しくないんだったら、じゃあどうしたいっていうふうに、自分はこういうふうにしたいっていうふうに決めて、新しい理想を作ってそこに向かっていくというゲームにしていきませんかという問いかけが、まあ、人生から人生には何度も何度も起こっているということですね。はい、人生ってゲームだって考えていると、まあなんというか全体としてはそういうことが起こっているということです。その状況でどんな学びを得て、どんな風にしていきたいのか、またそれを理想を達成するためにどういう風に達成していきたいのか、どういうように達成していきたいのか、自分が歯を食いしばって自分だけが頑張るというゲームをやりたい人もいれば、仲間を集めてどんどん楽しく一緒に協力していきながら、幸せを得ながら、信頼感を勝ち取っていきながら、一緒に目標のものを目指していくっていうゲームをしていくか、まあ、いろんなゲームがありますが、あなたはどんなゲームに取り組んでいきたいでしょうか。改めてそれちょっとぜひ問いかけてみてください。僕はですね、この話を聞いてから、うわー確かにそうだなと、自分何かこうふけてたわと、ゲームとあるゲームになんかこうのめり込んでいたなと、これからはどうしていきたいかって考えた時に、やっぱりこうワンダーゲームですよね。一つにはワンダーゲーム、自分も楽しいことを追求するし、その過程で周りもワンダーにしていく、周りの人も楽しいことに取り組んでもらえるようなゲームにしていく、でまたそれを自然体になってもらう、ああしなきゃこうしなきゃっていうアンダー状態じゃなくて、元のそれは自分が自然体になれば達成できるはずだと、周りの人も自然体にしていって、周りの人がもともとやりたかったことをそのまま追求できるようにしていくゲームにしたら面白いかなと。そのためにも、あとは周りの人の素敵なポイントを見つけてあげるゲーム、私こうなんですか、なんですってやっぱりお悩み相談いっぱいいただきますけれども、その中でも、でもこういうところができてるじゃないですかとか、でこういうところは私感動しました、あなたから元気づけてもらいましたっていうことが言えるようなゲーム、そういうふうな素敵を見つけるゲームをこれからしていきたいなというふうに思っています。でそしてさらにそれを周りに作っていくゲームですね。自分だけじゃなくていろんな人とやっていきたい。で前にお伝えしたところで言うと、ラーナーズ、一緒に学び合う仲間と共にそのゲームをやっていきたい、でそういうふうに思っています。はい、まあ僕の話をしましたけれども、ここからどういうふうに動いていくかっていう3つのポイントですね。3つの、まあ、ちょっと最後に、遊ぶ研修ですので3つ言葉遊びをして、ちょっと終わりたいなと思うんですが、1つ目はですね、いろんな状況ありますけれども、そのインフォメーションからエクスフォメーションへというゲームをやっていきましょう。これは何かというと、いろんな情報ですね、これから、まあ、自分の周りの状況あります、いろんな周りの状況あって、それから自分はマイナスの感情になります、例えばなりますけれども、それゲームです。それもゲームで、今マイナスの状況に落ち込んでいってるという、ただそういうシーンなんです。でそこからそれを跳ねのけて自分らしい人生を作っていくには、それはもうここまでもお伝えしましたが、腹で決めて周りに働きかけるということが必要です。今私は今こういう状況だけど、うん大変大変、分かった分かった、これは大変だと、でもこの上でじゃあどうしたいかって問うと、私はこうしていきたい、これをもう腹で決めてですね、こうしていくんだと決めて、それでもって周りに働きかけていくということをしていく。これは何かというと、インフォメーション、要はつまり入ってくる情報、インフォメーション、インですね、にばっかり興じてないで、これから出していく、エクスフォメーション、エクスフォメーションで自ら世界を作っていくんだという意識ですね。これからはインフォメーションじゃなくてエクスフォメーション、自分がこういうふうにしていきたいっていう世界を周りに発信していく。で、これって非常に情報発信として大事で、これまでの情報発信って要は知ってる人がわからない人に教えるっていう状況だったんですね。私はここまで学びました、あなたは学んでないでしょ、だから教えますよみたいな、新人教育ってそういう感じでした。だから学校教育もどんどん上から降ってくるものばっかりだったんですね。で分かってる人が知らない人にインしていく、どんどんインフォメーションを伝えていくみたいな、そういう情報発信だったんですけど、これからっていうのはエクスフォメーション、 私はこういうふうにしていきたいっていう、どんどん理想も語っていく。これが重要んじゃないかなというふうに私は考えてます。私はとか言っちゃいましたけど、僕は思ってるわけですね。のエクスフォメーション。こういうふうにしていきたい。だから僕はワンダーな世界を作りたい。みんながワンダーしている世界にしたい。そう思ってこのプログラムを作りました。これがエクスフォメーション。実際僕もまだまだワンダーできてない状況っていうのはあります。困っちゃう状況っていうのもあるし、人に対して辛く当たっちゃう状況っていうのもあります。でもそれを変えていきたい。自分はこういうふうにしていきたいというものを持っているので、ここやってプログラムにしていったということですね。それは自分が今できていなくても、こっからです。こっからできていくようになる。そういうゲームをこれから一緒に楽しんでいきましょう。はい。で、そして二つ目ですね。そうやっていくと何が起こるかというと、想像が起きてきます。想像、作っていく、クリエーションですね。皆さんが今過ごしている世界をそのまま受け取っていくと、ただの消費ですね。こういう状況、良くない状況があった。例えば、世界でこんなことが起こっている。職場でこんなことが起きている。周りの人はこんな風になっている。それは良くない状況で私は困ってしまいました。このままだと消費なんです。アンダーな状態でただただ消費しているだけ。でもそうじゃなくて、今世界がこうだったと。それを受け取った上で、私はこうしたいっていう世界に再創造ですね。新しい世界を創造している。再創造をかけていく。そうなると何になるかっていうと、リクリエーション。つまりリクリエーションで楽しんでいこうというふうになるわけですね。はい。まあ、ちょっとした言葉遊びですけれども、世界に対して新しい創造、再創造をかけていく。このまま、受け取ったままがそのままじゃなくて、自分から世界を変えていく。で、そういうふうになっていきませんか？僕はそういう仲間と一緒に、これからどんどんワンダーな世界を作っていきたいし、自分はこうしていくと、もう腹に決めています。ということですね。これからあなたも一緒に決めませんか？こういうふうに再創造をかけていく人生。どうでしょう？面白くありませんか？これからやっていくと面白いんじゃないでしょうか？それがゲームを自ら楽しんでいくという状況ですね。つまり何かというと、今楽しんでいる、例えば、なんか不平不満、愚痴、泣き言とか、そんなゲームを楽しんでしまっているかもしれません。でもそういうのを、もうそういうゲームやめて、これからは再創造をかけていく。自分がワンダーになっていく。そして周りもワンダーにしていくっていう、そういう自分のゲームをチェンジしていく。ゲームチェンジャーになっていきませんか？はい。これ三つ目の言葉遊びというか、ゲームチェンジですね。自分がやっているゲームをチェンジして、楽しく働く喜びを得ていくゲームになっていったら面白いと思いませんか？仕事がつまらないっていう状況から仕事も面白いし、なんなら仕事だけじゃなく人生面白いし、遊んでいるのも仕事になっていくし、遊んでいるだけで周りを幸せにできる。これって旗を楽にしているから、これも仕事につながっているよね、みたいな。なんか全てが統合されていく、そういうゲームにしていきませんか？はい。だからゲームチェンジャーになっていくっていうのが、この遊ぶ研修のプログラムでもお伝えしたかったところでございます。はい。ということで3つの話、最後にお伝えしました。インフォメーションっていう、受け取るだけじゃなくてエクスフォメーション、自ら発信していくようにしよう。そして発信していって、世界に再創造をかけてレクリエーション、その状態を楽しむ。つまりそれはゲームであって、そのゲームもただ自分が老けていた、なんかこう陥ってしまっていたゲームじゃなくて、ゲームを変えていく、自らのゲームを楽しく面白くして、そして周りのゲームを変えていく、まあ、そんなワンダーゲームをこれから一緒にしていきませんかということですね。はいはい。まあ、そんな感じで遊ぶ研修の音声プログラムとしてお届けしていきましたが、いかがだったでしょうか。まあ仕事の中に遊びを取り入れるということをお話ししていきましたけれども、まあ、その中心にいるのは自分自身ということですね。自分自身でどんなゲームをしていくか、これをぜひ決めてみてください。これがこのプログラムの最後の問いのところになります。はい。で、これからですね、これ実はお伝えできたところって、結構その仕事の中に遊びを取り入れていくという部分では、本当にマインドセット一番重要なポイントのところだけです。ミッション、ビジョン、バリューというのがあったと思うんですけども、ミッションの中でも方向性、あなたがこれから楽しんでいくゲームを決めてくださいというところ、これがこの音声プログラムでお伝えできたポイントです。はい。心の部分だけですね。心の部分だけなんですけど。で、ここからですね、例えば実際それを具体的にどうやっていくかっていうゲーミフィケーションっていうところだったり、じゃあ人はどういうふうに動いていくのかっていう、まあ、関連してゲーム理論っていうところを学んでみたら面白いと思いますし、またそれを具体的に組織に通達していくのはどうすればいいかっていうやり方っていうのはたくさんあります。 これもまだお伝えしていきたいところです。で、また、あとは体の部分ですね。その前に、じゃあ自分の状態を整えていきましょうっていう部分についても、まだまだ、腹を決めろというふうにお伝えしましたが、腹決めても背筋がひん曲がっていたりとか、頭がモヤモヤしていたりとか、いい睡眠ができないとか、なんかそんなことばっかりだったら辛いばっかりですよね。だから、そこでもまだまだ体を整えていくっていうところについては、これからもお伝えしていきたいところではございます。でそしてですね、で仕事を遊びに取り入れるという文脈で頭、心、体ありますけれども、それ以外にもですね、仕事以外のところ、人生で遊びの中に仕事を見出す。はい。つまり、自分が仕事以外の環境で遊んでいるところだったり、家族と接したりとか、友人と楽しんだりとか、でそんな状態を過ごしていてもですね、学びが得られる状態にしていく。ここもやっていきたいんですね。遊びを仕事に取り入れて、さらに遊びの中に仕事も持ってくるというか、でそれがもう全部融合して学びとして一つのゲームになっているような状態。これはどういうことかというと、実際この研修プログラム、遊ぶ研修というのも、僕がバリ島にある意味遊びに行った状態、遊んでグリーンスクール面白いなとか、こういうふうなことやってると楽しいなみたいなことを経験した上で出来上がってる。要は遊んで楽しんでいたらこういう研修プログラム出来上がっているっていう状態を今僕は過ごしているわけですね。でこういうことができてしまったり、遊んでいるのにそこから勉強になったり、自分のストーリーとして周りに共有できる。でそうすると遊びと仕事っていうのがもうほぼ一体になってきている。遊びながら仕事をして、仕事をしながら遊んでみたいな状態になってくるわけですね。でそのために具体的に必要なのは何かというと、感受性を高めていく。心の受け取り方であったり、体の受け取り方、これ感受性、もう今や感受力と言ってもいいかもしれません。同じ時間を経験しても得られるものが人それぞれ違う。どうせなら1を聞いて10を知るみたいに、一つ学んだらこれもできちゃう、一つ体験したらその体験をもとにいろんな人にお役に立てる、こういうゲームをしていったら楽しいと思いませんか。でそのためには、心、体の部分と感受性ですね、心の味わい力、体の味わい力というふうに言ったり、まあ、僕で言うと味わい力って言ったりしてますけれども、心で受け取り、体で受け取る、これの力をですね、どんどんどんどん高めていきませんか。で僕もまだまだどんどんそれを向上していってるところですし、一緒に学んでいけたらなと思っています。でまた頭の部分、それをしていくのに、頭の部分で言うと分かりやすいポイントとしては、アナロジーの力というものがあります。アナロジーの力、これは何かというと、ここで学んだ体験ってあっちと同じように使えないかなみたいな感じです。つまり一つ体験したことを他の場所に転用するスキル、これがアナロジーのスキルと言ったりするんですけども、これもぐんぐん高めていくとですね、この自分が遊んで体験して、うわーよかったなっていう気持ちをそのまま仕事に持ち込めたりとか、そこで学んだことを使って周りの人にいい影響を与えたりとか、そういうことができてきます。そのために必要なのは、例えば言語化ですね、自分の体験とか気持ちを言語化するスキルとか、こういうところもですね、まだまだお伝えしていきたいところではありますので、この先のプログラムでですね、ぜひ一緒に体験して、この遊びと学びがもう統合して全部全て一緒になっている、でもう全部自分で楽しめている、そういうワンダーな人生をあなたにもぜひ過ごしてもらいたいなと思います。でそのためにもぜひ一緒にこれからも学んでいきましょう。ということで、まずは、この音声プログラムですね、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。まあ長いプログラムだったと思いますけれども、お疲れ様でした。ここからもですね、どんどんあなたの人生がワンダーになるようなことを願っております。ということで、ここまで聞いていただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。ではでは。